皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、12月21日日曜日でございます。今日の朝、今朝の話ですけれども、出社しようとしましたらですね、雨が止んだばっかりというような状態になってまして、でね、車の中がなんて言うでしょう、フロントガラスがね、結露を起こしてたんですよ。珍しい現象が起きてるなと思って。で、妙にね、外が生ぬるい暖かさっていうんですか、非常に気持ち悪いちょっと気候でしたよね、朝は。で、その後ね、徐々にこう気温が下がっていったというような、まあそんな感じだったんですけれども、ちなみに、ただいまの時刻は16時9分ということで、いつもより1時間早く、実は仕事上がっております。さっきまでね、もう午後からずっとお客様のところに社長と2人で打ち合わせに行ってきまして、で、さっきか、会社に戻ってきたばっかりなんですけどね、まあうちの社長が、いや、もう今日これで上がり上がり、みんな帰れみたいな話になってですね、あ、いいの?みたいな感じで、いつもより1時間早く、仕事を上がらせてもらっているという、まあ、そんなわけでね、ちょっと精神的にね、1時間早く帰れるっていうのがね、なんかもうここまでゆとりが出てくるのかっていうね、精神的にね、ゆとりが出てくるのかということで、じゃあとりあえずポッドキャストでも収録するかと、そんなわけでね、ノープランで今収録を始めているところでございます。でね、まあ、前回のポッドキャストの中で、まあ、DTM 関連のお話でね、プラグイン、ね、これがなかなかちょっとうまくいかなくて、ずっと放置していたんですけれど、強引に進めたらなんか結局できちゃいましたっていうね、まあ、そんなお話をしていたかと思うんですよ。でね、実はですね、まあちょっとこのプラグインの話からは少しというかもう全然ね、逸れてしまうんですけれども、昨日、一昨日、その前かな、楽譜をね、一つ手に入れましたというね、まあもうそれだけのお話なんですけれども、何を手に入れたのかというと、まあこのポッドキャストの、私が今こうやってね、お話しさせていただいてる時に、バックグラウンドで鳴っている音楽があると思うんですよ。でね、まあ、これは、いわゆる、なんて言うんでしょう、まあ、著作権フリーっていうんでしょうかね、の BGM ですね。それを使ってるんですね。サティの、ジムノペディっていうね、まあ、非常に有名な曲ですよね。これの音源を使ってるんですね。当然、私が演奏したものではありません。で、ちょっと話は遡るんですけれども、コルグの D1 というね、この電子ピアノ、これを去年、一昨年だったかな?去年、ん?まだ年明けてないから去年になるのかな?購入したんですけれども、で、それを購入して、ベートーベンの月光っていうね、まあ有名な曲ありますよね。まああれの譜面を買ってね、練習しようということで、まあ最初の頃ね、毎日のようにこう頑張ってやってたんですけど、まあね、例によって3日坊主、まあ3日以上は続いてますけどね。1ヶ月続かなかったかな。うん。で、結局、まあそのままもう放置されちゃっているというのが現状なんですね。で、さすがに、私がね、高校生の頃、大学受験勉強の合間に休みの日とかにね、息抜きでね、まあ独学でこうピアノを練習していたんですよ。で、その時にやっぱり月光の楽譜を当時買ったんですよね。で、それで、そこそこ弾けるようになっていたんですよ。まあ全部は結局ね、弾けれなかったんですけれど、まあ途中半分ぐらいまでもう弾けるようになっていたので、まあその続きでなんて思ったんですけど、結局ね、ね、35年ぐらいのブランクがあったわけですから、もうその時弾けてたものっていうのがもう完全にね、頭の中からもう抜けちゃってて、指も動かないし、みたいな感じでね。だからもうまっさらのゼロの状態からスタートという、まあそんな状態だったわけなんですけれども、で、まあ結局全然弾けませんと、そういう状況になってですね、まあ断念しちゃったわけなんですね。で、なんとかして、やっぱりピアノ弾けるようになりたいなと。 かといって月光のレベルでダメかっていうことになったので、もうちょっと簡単なものないのっていう話になるじゃないですか。でそこでまあ今ね、このバックグラウンドで流しているジムノペディの一番、まあこれだったらなんとかなるんじゃないのと。まあもちろんね、練習しないでいきなり弾けるとは思ってはいません。はい、練習が当然必要です。でも練習を重ねれば、このね、53歳というね、年齢になって、ピアノが全然弾けない私でも、練習さえすれば、自分のペディの一番ぐらいだったら、なんとかなるんじゃないのかな、ということで、今回ね、譜面を手に入れました。で、実はね、譜面を手に入れて、未だにまだ練習してないんですけれども、ね、練習開始しなきゃ、そりゃいくらなんでも弾けるわけないよねって話なんですけれども、まあこれがね、弾けるようになって、まあそこそこ聴けるレベルになったら、このポッドキャストの背景で流しているジムノペディを、私の演奏のジムノペディにいずれ差し替えたいなというね、ちょっとそんな風に思っておりますので、なんか下手くそになったよって感じましたら、それは私の演奏のジムノペディになったと、まあ思っていただいて間違いないかと思います。はい。何をやり出すんだって話ですよね。で、ただね、まあこれができればですね、このポッドキャストで使ってる音源は全て私が作ったものということになりますので、もう完全なる著作権フリーということにね、なってくるのかなと思ってるんですよね。うん。まあその日が来るのがね、いつになるのかっていうのは正直もう全然見当もつかないですけれども、まあ1年以内にそうなったらいいなぁと、まあ考えてる次第でございます。はい。まあそれとですね、まあオープニングの曲なんかは、これね、iPad だったっけな？あ、iPad じゃないか。Logic Pro 10で作ったんだっけな？で、なんて言うでしょう。短い曲っていうかね、その、音のその、サイクルでこう、できるやつですよね。なんて言うんだろう。もう全然使ってないから言葉も出てこないですよね。それをね、ただ重ねてこう、並べて作っただけの曲になりますから、まあ、作曲したというよりかは、パズルで組み合わせて作りましたっていうね。まあ、そういうレベルなんですけれども、オープニングもエンディングも、まあ、そういう形でやってます。ね、以前はですね、前のポッドキャストの時ですね、しかも最初の頃っていうか途中から途中まで、もういつだよって話なんですけど、その時にはね、バックグラウンドで流している曲は、これ iPad で作った曲だったんですよね。まあこれもループの曲をね、こう並べて作ったっていうだけなんですけれども、ね、だから、やっぱりね、まあ DTM やろうよっていうことで復活させてやり始めてるわけで、まあ音楽ぐらいはね、できる限り自分で作ったものをね、こう使っていきたいですよね。で、願わくば、もう最終的なね、到達地点としては、このポッドキャストで私がこの曲を作りましたって言ってこうね、流すことができたらいいなぁなんて思ってるんですけれど、まあそれはいつの日になるのかなというところですよね。うん。ね、学生の頃、まあ、10代、20代前半、前半って言っても、本当学生のうちなんで、21、22ぐらいまでですかね。の頃はですね、まあ、ギターで、ね、普通にストロークで、じゃらんじゃらんじゃらんって弾いてですね、まあ、本当なんちゃって弾き語りみたいな感じでね、曲を録音して、それを、MP3 にして、パソコン通信とかでアップして、なんていうのをね、昔やってたんですよね。で、そのうちパソコン通信からインターネットになって、そう、だからパソコン通信の時はそうだ、MP3 じゃなかったんだ。ミディデータにして、コードを鳴らしてメロディーラインだけ入れて、で、その歌詞カードみたいなものをね、つけて、それを一緒に添付して、ポストプログラムにね、まあ、アップして、みたいな。そういう公開の仕方をしてたんですけれど、インターネットになってからは、まあ MP3 にしてね、まあ音質もちょっと劣化しちゃうんですけれども、かなりその音質を落として CD 音質とかにしちゃうとね、データ大きくなっちゃいますから、 ギリギリまあ聞けるよねっていうぐらいの、CD の半分 22.05kHz でしたっけ、なんかそんな感じにして落として、で容量を極力少なくして、それでホームページ上にリンク貼ってとかやって、それももっと後だ。ごめんなさい。なんかね、記憶がだんだん、蘇ってきました。リアルプレイヤーっていうのが昔あったんですよ。今もうリアルプレイヤーって聞かないですよね。リアルオーディオっていうのがあって、で、その、会社名リアルオーディオっていいのかな？ちょっと会社名までもう覚えてないですけどね。そこのプログラムを使って MP3 とかウェーブデータのデータを、そのリアルオーディオ用のデータに変換するんですね。で、それをサーバーにアップして、で、テキストで組んだそのサーバーのアップした例えば MP3 の音とかをリンクをそこに貼って、なんかちょこっと命令文入れたような気がするんですけれど、単なるテキストのデータなんですけど、それを HTML で、こうリンクを貼ると、そこをクリックするとリアルプレイヤーが起動してストリーミング再生をしてくれるっていうね、当時としてはものすごくね、画期的な仕組みだったんですよ。で、あの当時はまだインターネットの通信回線が、常時接続なんていうのはもうありえなくて、電話回線を使って 144kbps とかね、なんかそんな感じのスピードだったんですよね。で、ようやくそれで、まあ、通信するという状態でしたから、その MP3 の例えば2メガ3メガとかのデータをダウンロードするっていうのも相当時間かかったんですよ。で、ストリーミング再生だと、ね、データを受け取るそばからこう再生してくれるから、待ち時間が少なくて、で、それで音楽がすぐ聴けるっていうので、すごく重宝したんですよね。ただ、そのうちね、どんどん通信回線が速くなっていっちゃいましたので、で、東京メタリック通信って言ってね、最終的に Yahoo BB に買収されたんですけれども、ソフトバンクにね、買収されて、Yahoo BB の前身になった会社があるんですけれど、あそこがね、ADSL を開発してからが、劇的にこのインターネットの回線っていうのが変わってきましたよね。それまでは ISDN とかでね、64kbps とかそういう時代でしたから、まあその時代になった頃にはもうだいぶね、通信環境も早くなりましたから、それまではね、14.4kbps とかね、本当に遅かったんですよ。ね。だから、なんて言うんでしょうかね、このインターネットになってからの通信回線のこのスピードのそのなんだろう改変ぶり、というのがね、めちゃくちゃね、めちゃくちゃなスピードでね、改善していったんですよね。うん。ね、だからそういう意味ではね、そういう時代を経験できたというのはある意味良かったのかなと思いつつね、とはいえ今の若い人たちはね、もういきなり光ファイバーとかっていうのがね、もう当たり前になってるので、まあ、それはそれでまた羨ましいなとかも思ったりもするんですけどね。うん、そう。まあ、そんな感じでね、そう、リアルプレイヤーだったんですよね、昔は。で、そこから、その通信回線が速くなっていってから MP3 でダウンロードできるようにとか、なんかね、まあ、いろいろ、変えましたね。うん。そう、そんなことを昔やってたわけですよ。ちょっとね、話がね、全然関係ない方に脱線してっちゃいましたけれども、まあ最終的にはこのポッドキャストでね、私がこの曲作りましたっていうのをね、まあね、ラジオのね、一番組みたいな感じで、こう、曲をね、お送りできたらいいななんて思っている次第でございます。はい、そんなわけで、まあ今日大した内容じゃないんですけれども、バックグラウンドで再生している、このジムノペディを自分の演奏に、まあ、できれば1年以内に差し替えたいななんて思ってますという、まあ、そんなお話でございました。はい、そんなわけでまた次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。